皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は博多集会がありまして、礼拝が終わって私たちは、博多の方に向かいましたけれども、無事集会が終わった頃から雪がどんどんどんどん降り始めまして、瞬く間に高速道路が通行止めになってしまいました。困ったな、まあ、そういうことをちょっと考えていて、日高さんからもちゃんと連絡があって雪だぞちょっとから言われてたんですけれども、それでも行っちゃったんですけど、まあとにかく集会をすればあとはなんとかなるだろうということで、案の定通行止めになりました。で、止まって、次の日帰ろうとしたら全く動かないもんですから、3号線をですね、熊本までが3時間かかりました。で、熊本から松葉線までは高速が通れたんですけど、そこからまた通行止めというか、いうことでですね、家内にもちょっと運転してもらったりして、八代まで行きまして、で八代からまた先がですね、あの球磨川沿いの崖っぷちを、本当にトラックがもう渋滞をしているもんですから、走ってくるのを本当にビクビクしながら人吉まで行きましたら、最初の時は海老野まで通行止めっていうふうに案内が出てたんですけれども、人吉から通れるようになりまして、まあちょっと助かって無事帰ってきました。久しぶりに私の車に雪がこんなに積もりまして、写真に撮ってですね、いやーよかったね、初めての経験だねって言ってですね喜びました。それから結構雪の降った景色がありましてですね、おー北海道に行ったみたいだねって言ってですね、楽しんで帰ってまいりましたけれども、でもやっぱりくたびれました本当に皆様方がお祈りをしてくださっているっていうのを本当にこうひしひしと感じながら無事に帰ってきましたこと、本当に感謝しております。一言お祈りをいたします。天地の作り主であられる私たちの神様、あなたは愛なるお方であります。私たちのためにあなたの御子イエス・キリストを十字架にかからせ、死を墓に葬らせ、そして3日目によみがえらせるという、本当に私たちを救うために大きな愛のロークを、愛の犠牲を払ってくださいましたことを覚えて感謝をいたします。しかし主よ、あなたは愛であると同時に義なる聖なるお方であるということを今朝また覚えさせられております。主よ、私たちはあなたに作られ、あなたに向かって作られましたけれども、あなたから離れて自分勝手に自分の道を進んでいきたい、そんなふうに思いやすいものであります。どうか主よ、私たちをあなたの愛とまた義の道へと導き返してくださいますようにお願いを申し上げます。詩編の23編には、あなたは皆のために私たちを義の道に導かれるというふうにもダビデは歌っておりました。どうか私たちがあなたに愛されるとともに、あなたの喜ばれること、あなたの御心をしっかりと胸に秘めて、主よ、私たちが与えられた一日一日を歩んでいくことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は子羊の婚宴という題をつけさせていただきました。感謝のことに、私にとってここしばらくは結婚ラッシュでありまして、3月の9日に上門さんの卒業式、10日は結婚式でございまして、新学校の大チャペルでですね、大体200何十人かの出席者を迎えて結婚式をするという計画がもう進んでいるそうでございます。木島正俊先生も 出席するというふうに連絡がありましてですね、本当に、いろんな意味で準備が整えられているなというふうに考えております。私は指式をすることになりまして、まあ、新学校のチャペルでお話をするのは2回目なんですけれども、本当に素晴らしい機会を与えられて本当に感謝をしております。まあ、式には真っ黒毛のガウンを持っていく予定なんですけれども、もう一つ考えていたことがありまして、それは頭のことなんですが、あんまり風邪をひかないように、まあ、牧師はちょっと風邪ひかないように気をつけなきゃなんないんですけれども、今まではだいたい1ヶ月に1回、もう皆様覚えてらっしゃるかもしれませんけど、バサッとこう刈り上げてですね、上のところだけちょこっと残すという髪型をしておりましたが、あれやめました。まあ暑くなったら多分するかもしれませんけれども、で今ずっと髪を伸ばしておりまして、うちのかみさんと相談をいたしまして、ナショナルのですね電気針管を買ったんです。皆さん方持ってらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。よかったらぜひ検討してください。この頃のバリカンがですね、丸刈りだけじゃなくていろんなことができるんですよ。で最大ですね、確か8センチ、いや違う、このぐらいですから12センチかぐらいのその長さでこう切ることができるようになってるんですね。でまあだんだんにこう短くなりまして、ここの方はうんと短くして、そしてだんだんこう長くするっていうのができるもんですから、自分でこうやって見ながら三面鏡でこうやってこの辺をこう、ゆうべもちょっと買ったんですけれども、でもどうしても手が届かなくてですね、この真ん中のあたりがですね、どうもこう体が硬くてうまくいかないもんですから、しょうがないから神さんにそこだけちょっとこう奥さんにやってもらってるんですが、ふっと思ったのがですね、自分の首をもしすげ替えることができれば、パカッと離してですね、僕はきれいに散髪ができるのになと思ったことでありました。まあ残念ながら生きてやる間はそれはできないだろうと思いますけれども、まあ奥さんもだんだん手伝っていってくださるうちに、だんだん上手になってくるんじゃないだろうかなというふうに考えております。で、伸ばして分かったことは、ああ少しまだ黒い髪が残っているなという後ろの方にですねいうことでありまして、ああこれも一つの発見だったなというふうに考えております。さて今日は、婚礼の話、婚宴の話なんですけれども、第3幕まであります。3つの話が、続いて起こっているということではないでしょうか。最初、この王様は自分の王子の婚宴のためにですね、盛大な宴会をその準備したということであります。そして準備万端整えて、たくさんのお客さんを招待をしたということであります。で、期日が参りまして、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、誰も来なかった。そしてまた別の家来を送ってですね、招いておいた人々にこう言いなさい、食事の用意が整いました、牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています、さあ婚宴においでくださいというふうに案内をしたというのでありました。ところが人々はそれを無視したって言うんですね。それだけじゃない。6節を見ますと、他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまったというひどい話があります。それに続く話もちょっとひどい話なんですけれども、王は怒って軍隊を送って人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払ったっていうひどい話ですね。これが第1幕です。じゃあそれでも婚宴はおしまいになったかというと、そうではなかったんですね。 8節、家来たちに言った。今夜の用意はできているが、たくさんのもご馳走ができてるし、準備ができてるし、もう万端整っておりますので、町の大通りに出かけて、見かけたものは誰でも今夜に引っ張ってこいと、そういう命令を出して、まあみんなが集まってきたというのであります。十節を見ますと、善人も悪人もみんな集めてきたので、空っぽだったその宴会場はですね、いっぱいになったっていう、まあ、これが第二幕というふうになるでしょうか。もう一つの話がありまして、第三幕です。そのお客さんの中に一人礼服を着ていない者がいたということであります。ちょっとこれは想像をしなければなりませんけれども、通行人たちがですね、突然家来たちによって呼び止められて、ぜひ今からすっごいご馳走があるからですね、その王子様の婚宴に披露宴に来てくださいって引っ張られていったわけですから、彼らは自分ところの家に帰ってですね、礼服を着てくる暇なんかなかったと思うんですね。当然彼らがここで着ていた礼服は王様が準備して、まあ、たくさんあったでしょう。その中でぴったり合うのをみんなそれぞれ着て、その披露宴の会場に臨んでいたと、出席していたということではないでしょう。第三幕もちょっと、厳しいお話ですけれども、ところがその中に一人礼服を着ていない者がいた。友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか。その人は黙っていた。すると王様は、この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せと、まあ言っちゃったという話なんですけれども、礼服というのは私たちの生活の中でも結構大事なものなのではないでしょうか。月曜日に福岡から帰ってまいりまして、くたびれておりましたけれども、火曜日は私の元同級生というか親友のお葬式でございました。和田園芸という小さなお花やいろんな鉢物を作る会社を作って、まあ最後にはもうそれも閉めてしまったんですけれども、学園木花台の桜のところに和田園芸という小さな会社がありました。彼が前に一度礼拝でも紹介したことがあったかと思います。病院で突然彼が会って、おーいって言ったら誰か分からなかったっていう、顔がすごい変わっててっていう話をさせていただいたことがありますけれども、その彼がついに亡くなりまして、葬儀に行ってまいりました。この礼服というのを考えてみますと結構難しいですよね。亡くなって最初にやるのは大抵お通夜あるいは前夜式ということになりますが、前夜式に行くときに黒い服を着ていっちゃいけないですよね。なんかあいつ待ってたんだろうかって思われるといけないっていうんで、その前夜式には普段着で行くのが、まあ我々のっていうか、この日本の社会のルールになっているんじゃないだろうかなと思いますね。で、告別式の時には今度はまたちゃんと黒い服を着て出席するのが常識ということになるのではないでしょうか。もう一つ変な話がありますけれども、結婚式の案内が来ます。よく、どうぞ皆様、平服でおいでくださいって書いてあるじゃないですか。でも平服で行く人いませんよね。みんなやっぱりちゃんと、まあそれこそ礼服にちょっとこういろいろね、飾りをつけたりとかいうことがあるということではないでしょうか。まあ、今度上方さんの結婚式はガウンとそれから背広でいいかと思うんですけれども、 三男の結婚式の準備が6月にあるもんですから少しずつ進んでおりまして話をしておりまして、この前こんな話がありました。父ちゃんモーニング持っとる？持っとるわけないよあんなもん。母ちゃんは留め袖持ってる？持ってるわけないよ。どうする？それ切らねえかんとね。いや絶対じゃないんだけど、その式場のね担当者の人がやっぱり来てくださいって言うんですって。全部真っ黒毛だと誰が父親で誰が母親かわからんから、父親はモーニング、母ちゃんは留め袖というふうになっているんだそうです。しょうがないね。でいくらかかんのって言ったらですね、男は8000円奥さんの方は2万いくらって、だいぶ違いますけれども、まあしょうがないか、じゃあいいだろうって言ってですね、一応予約をしたんですけれども、私はそのこの前その息子の結婚式の話もちょっと紹介いたしましたけれども、まあ結局私が式をするということに収まりまして、ガウンとそれからペンギンの服をですねこの息子の結婚式では着なければならないということになっちゃったのであります。男性の皆様は黒服っていわゆる礼服って持ってらっしゃいますよね。もちろん持ってらっしゃると思いますが、私はどうもですねその服いろいろ着るのが苦手で、買うのもあんまり好きじゃないんですけれども、いつだったか礼服を買うっていう時に、そうだ一着で一年中使えるような礼服にしようって言ってからですね、考えたことあるんですけど、で春も着れて夏も着れて秋も冬も着れるっていうとですね、結局夏物になっちゃうんですね。はい、スカスカのスケスケので、冬はまあ下にいっぱい着込めばなんとかなるわけですから、まあ、それを一着持っていろんなところにこの前も着ていったんですけれども、まあ、しかし礼服というのはやっぱり私たちのこの人生の中で大事な役割をこう持っているんじゃないかなというふうに思いました。実は今日のこの婚宴のお話、そして礼服のお話というのは、章が改まって22章になっておりますけれども、前にイエス様がいくつかの例え話をずっとお話しなさいました、その続きでありました。前回はブドウ園と農夫の話、今回はまた例えを用いて語られたというふうに言っておられますように、天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ているという、まあ、そういうその招待する側と招かれた側のその対応のお話なのでございます。これは王様の結婚式ですから、それはそれはもう盛大なものだったと思うんですね。もうお分けにならなくても結婚ですから、結構ですけれども、旧約聖書の中にエステル記というのがあります。そのエステル記のところですね、クセルクセス王という王様が大臣や家臣たちをですね招いて大宴会を開いたというふうに書いてありますけれども、なんとその日にちが180日に及んだというふうにですね、エステル記の一番最初のところに書いてあるわけです。これはもう大変な結婚式だったんじゃないでしょうか、披露宴だったんじゃないでしょうか。今のイスラエルの国でもやっぱり結婚式というとですね結構長くって、この当時はだいたい1週間、まあ、今はちょっと短くなっているかもしれませんけれども、そのぐらいいろんな人たちを招いてそのお祝いをする、みんなでこの婚姻という結婚という喜びを分かち合うということをしたのでありました。そしてここでイエス様は、神の国は天の国は婚宴のようなものだというふうに私たちに語りかけ招いていらっしゃるのではないかと思うんです。ですから主人この王様はもちろん神様のことです。 王子はイエス・キリストのことになるでしょう。そして招かれた人たちは、最初の人たちは多分イスラエルの人たち、それから町の大通りにいた誰でも呼ばれたものっていうのは、これは異邦人、そして私たち全部世界中のクリスチャンたちが、そして招かれている人たちがここに該当するのではないかなと思うんです。ここでその礼服というのは備えられていたんだということをですね、改めて覚えたいと思いました。今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたけれども、ヨハネの黙示録の3章のところには、この衣、これは礼服とは書いてありませんけれども、衣の話が出てまいりまして、ヨハネ黙示録の3章の4節、しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるという、表現が出てくるんですね。着せられる。旧約聖書の詩編の132編のところにもこんな言葉があります。もうお分けにならなくても結構です。お聞きください。132編の13節、主はシオンを選び、そこに住むことを定められました。これは永遠に私の憩いの地、ここに住むことを私は定める。シオンの食料を豊かに祝福し、乏しい者に飽きるほどのパンを与えよう。祭司らには救いを衣としてまとわせる。こんな言葉があるんですね。私の慈しみに生きる人は喜びの叫びを高く上げるであろう。本当に私たちはこのイエス・キリストの十字架の血潮によって、私たちの衣が真っ白にされて、そしてその白い衣を神様は私たちに用意してくださっているというのであります。衣で思い出すことは、皆さん方の中にも旧約聖書のですね、アダムとエバがエデンの園で神様が取っちゃいかんと言われた善悪を知る木の実を食べてしまった後で、お互いにそれまではどうもなかったんですけれども、裸でやるということが急に分かって恥ずかしくなって、イチジクの葉っぱで前を隠してですね、神様の前に出たという話があります。そのアダムとエバに対して神様は、多分羊でしょう、羊の毛皮の上着を作って用意してくださった、着せてくださったというふうに書かれてあります。食べるものも飲むものも着るものも住む家も着るものも、このような衣服も神様の前に出る、ちゃんと神様の方で整え準備してくださっていると、今日の聖書の箇所も私たちに教えるのではないでしょうか。少しこれはと思うようなところがありましたけれども、しかし基本的には神様が私たちを準備万端整えて招いていらっしゃる。私たちのこの生活は婚姻の披露宴の喜びのようなものだと私たちに教えてくれるのではないでしょうか。私は毎朝起きますと、まず主の祈りをいたしまして、それから詩編の23編を、文語訳でですね、覚えておりますので、口ずさんで、本当に神様感謝ですという言葉をして、いろいろお祈りをするんですけれども、この詩編の23編は神様が私たちのために本当によくしてくださっているということの感謝と賛美の歌なのではないでしょうか。 たとえ死の影の谷を行く時も災いを恐れない、あなたが共にいてくださるという喜びがあるので。五節のところを見ますと、私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる、私の頭に香油を注ぎ私の杯をあふれさせてくださる。私は、何時我が敵の前に縁を設け、我が神戸に油を注ぎ我が杯あふれんというふうにですね、文語訳ではなっておりましたけれども、本当にこう敵の前に私たちがこう緊張したり恐怖を持ったりするような時にも、神様は私たちに十分な力と余裕と必要なものを全部満たして整えてくださるというのが神様の約束なのではないでしょうか。だから心配しなくていい。私たちが神様の前に帰った時に、宝刀息子の話でも同じように服を着せるということがありました。15章の22節、ルカ。しかし父上はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせて履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。まあここでは、婚宴ではありませんけれども、神様が私たちのために備えてくださっている本当に素晴らしい恵み祝福というものが描かれているのではないかなと思います。個人的なことでありますけれども、今日私は後期高齢者になりました。75年も生かされてまいりました。本当に感謝です。考えてみると、進学校にいた頃、経済的に非常に厳しい時期もありましたけれども、今日は晩ご飯を抜きっていうことは一回もありませんでした。3度いつも私の目の前にはちゃんと調理されたご飯が出てまいりました。まあ時々入院してですね、お医者さんがご飯食べちゃいかんって言われたことは何度かありますけれども、しかし本当にずっと75年間3度一回も肩欠かすことなく、神様は私の目の前に食事を整えてくださった、そのことを本当に感謝したいと思うのであります。パウロは目の前に出されたものは感謝して食べなさいというふうに言っております。多少油が濃くても、多少添加物が入っててもですね、まあいいじゃないかというふうにですね、大雑把に考えて感謝すれば全てのものは清められるということもあるんじゃないでしょうか。4月からは1日1回はどなたかの真似をしてお料理をしようと考えておりますけれども、これからはですね、本当に食べるにも飲むにも何をするにも感謝して主と共に歩んでいきたい、主の恵みを表していきたい、そんなふうに思わせられるものでございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたは私たちのために主イエスキリストの血潮によって義の衣を備えていてくださる、白い衣を着せてくださるということを感謝いたします。その衣を着て御前に出、婚宴の喜びの生活を私たちもこれから歩んでいきたいと思います。どうかしよう、神様が私たちのすべてを支えて、私たちがあなたにあるというその幸いを身をもって表し明かしさせてくださいますように お願いを申し上げます。あなたは敵の前で援護を設けてくださるというふうにも書かれてありました。現実の社会は時々厳しいことや辛いことがあって本当に震えおののくこともありますけれども、主よ、あなたが共にいてくださるので私たちは安心してあなたについていきたいと思います。どうかこの週もあなたの導きのもとに平安と喜びと感謝と思って生きていかせてください。神様、明日ハン姉妹が入院をいたします。手術を受けるということであります。どうぞ神様がその治療に携わりますお医者さんや看護師さん、またいろいろな技術を持って使えられるそこの職員の方々を本当に整えて、無事に手術を成功させて元気になって戻してくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの中に病んでいるもの、いろいろな重荷を負うものがおりますので、神様一人一人に寄り添ってあなたにある祝福を注いでくださいますように。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。